図案拝見しました。お考えはですね、メールの文面からも読み取りまして、一応納得とか、り、あの、理解いたしましたが、問題文をですね、改めて読んでみますとね、結構高度なことを要求されてるんですよね。その中ほどにありますけれども、そこで先人のノウハウや知識を組織的に継承して、技術力を維持向上する仕組みの構築とかですね、その前の行ですね、高度な研究や開発、設計、製造に関する技術を伝承することが困難になっている。で、各地のものづくりに関わる、高度な研究開発や設計製造に関する技術、高度なってなってると、それってどういう技術なのかっていうのがあるんですけども、これはですから、その今ご自身でやられてる研究活動とかですね、開発活動、技術開発の仕事をですね、そのまま当てはめることができるんじゃないかと思うんですが、割となんか抽象的な作業でですね、それで研究とか開発って行われるわけですね。具体的になんかマニュアルがあるわけじゃない。そういうちょっとややこしい伝承をどうするかという問題なんですよね。で、問題点のところにですね、書かれていた、その包括技術伝承となるとコストとかですね、暗黙知は文書化が困難とか、これは表面的な一側面でしかなくてですね、問題はそうじゃない本質のところに難しさがあるんじゃないかと思うんですが、その右に書いておきましたが、臨機応変さが求められるとかですね、独創的な内容であるとか、新規の領域に取り組まなければいけないとかですね、そんな能力ってあるのかどうかって分かんないですけども、その技術開発、高度な研究開発、設計、製造っていうと、やはりそういった能力も獲得していかないことには、なんかマニュアル通り習っているだけではものにならないという感じがしますね。で、そんなことを業務手順書でできるのかどうかっていうことはあるんですけれども、それを補完する手段があればできるかもしれないし。で、括弧2のですね、問題解決提案のところに行ってですね、ここで、問題に対して何解決するのかって言ったときに、割と分かりやすい話だけを解決してるんですね。で、丸1は文章だけで分かりにくいから 3DCAD でやるという、文章じゃないものを 3D でやるっていうのはもう、なんかもう分かりやすすぎてね、そんなの、なんていうか、どこが提案なのかっていう、3D にするから提案なんですって言って、いや別に 3DCAD ではなくたって 3D できるわけで、漫画で描いたらどうなんですか。それは 3DCAD とは違うんですか。その手段的に 3DCAD を使っているということで、機械工学的な要素が、あって、漫画だとそれがないということですか。でも、その目的とか狙いとかほとんど同じなんですよね。手段的にその漫画じゃなくて 3DCAD を使うということで、これは機械工学的技術なんだって言えるかどうか、その手段は確かにそうですけれども、ちょっとそれは本質とは違うような気がするんですけどね。 で、じゃあ、まあ、3D はですね、動きの分かりやすさとかですね、そういった問題の解消にはなりますけどもね、その、研究業務、研究開発ってさっきありましたけれども、設計業務を、伝承するのに役立つんですかね。まあ、設計業務、一つの何か決まったものを作るといったときに、具体的に何かを作るときに 3D CAD はまあいいかもしれないんですけども、もっとなんか汎用的なノウハウというのを伝えようとしたときに、なんかその 3D が分かったところでしょうがないというような、そんな気がしないでもないんですけれども、もっと本質的ななんか高度な研究開発に関する技術を伝える方法ってあるんじゃないですか。実際それ今あの職場でやられてるんですよね。で、丸2に行きますので、手順と図面とその技術資料をリンクさせるという、まあなんというか、立体的にというか、そういう複合学習みたいな感じになってるわけですけれども、で、言ってることは分かるんですけどね、その際限なく勉強の領域広がっていくじゃないですか。で、そのそういうのをね、伝承って言えるのかどうか、そのつまりここに書かれていることはですね、技術の伝承と、それから個人の勉強っていうか、なんていうか、切磋琢磨してですね、学んでいくという学習をですね、もうなんか取り込んじゃってしまっているように見えるんですけども、あくまでもそれは別物でしょう。組織的にやることとね、個人でやることとは、まあ、ちょっと意味が違うし、伝承とは別に個人は学ばなければいけないわけですから、それはそれで自分で勉強すればいいだけのことですよね。で、一方、伝承というのは会社にいる時間帯にもっと直接的に学んでいくことを言うわけでして、そのオフ JT で独自に学んでいくということと、なんか取り込んでそこまでのことをこの、何でしたっけ、手順書に つなぎ関連付けるっていうのはちょっと無理があるような気がするんですけどね。それをリンクさせればですね、できるかもしれないですけど、まあなんか注釈でパッと見て終わりという感じで理解する程度のことですよね。そのなんか意味合いとして、あまり重たいものはこの、リンクの対象にならないような気がしますね。で、丸三はですね、これは正解だと思いますね。こういう考え方ありますから、こういうなんかシステマティックなそのモジュール化を行うという設計の標準化とかですね、モジュール化とかいう作業をどう、設計するかという、そういう概念的な取り組み、あるいはモジュール化、システム化というのはこの第二に沿っていると思いますので、この線でまとめていくという余地がまだあるように感じますね。で、3-1 効果、ここは丸2に書かれていますが、どこまでを本来の業務とすべきか、技術継承と本人の勉強とは分けた方がいいんじゃないかというふうに思うんですけどね。それで、2ページにですね、行きまして、まあ、留意点はちょっと置いとくとして、その、着目すべき点を改めて書き出してみたんですが、高度な研究開発 果、まあ、その伝承の対象にならないといけない。で、今ご自身でやられている高性能のソーセージ製造マシンの開発設計ですか。そういった技術をね、継承するとしたらどんな方法があるんですか。それ手順書でやってうまくいきますかね。まあ、手順書を書くとしてですね、どんなその手順書があり得るかということですね。で、ちょっと対比してですね、もうちょっと別ななんか技術継承みたいなナレッジマネジメントと比較してもらいたいんですけども、最近これは私が見つけたものですけれども、そのブルーレイディスクのドライブをどうやって取り付けるかっていう、そのハードディスクじゃない、ブルーレイディスクをですね、まあハードディスクでもいいですけれども、デスクトップコンピューターにそういうのをつける方法がありましてですね、で、まあ、それを、コンピューターをこう開けてつけて、でどうするというようなことをですね、説明する、ウェブページがあるんですが、でそこには動画があったりしてですね、あるいはその写真があったりして分かりやすいんですよ。で、その先ほど問題解決提案のところにあったようなですね、3D とか動きのについては、まあこういう技術伝承だったら確かに役に立つなって同感しますね。同感するんですけれども、なんか割と単純な作業なんですね、これは。ものづくりというか、もうなんか本当に作るだけって言ってあんまり考えないような気がするんですけどね。高度な研究開発や設計製造に関する技術って言えるかどうかちょっと疑問ですね。まあ例えということで聞いてもらいたいんですけども、そういう動きで助かるっていうのは、そういう割と単純な動作の作業ではないかというふうに思うんですが、あとはですね、同じようなのが画像処理ソフトの取り扱い。画像処理っていうのは、そのお絵描きソフトとか、まあいろいろありますけれども、こうやってなんかツールを使って四角形を描いて、そこに色をつけて影をつけてというのを、動画でやったら分かりやすいという。で、それもなんかもうあるものをですね、どう使うかという、割となんか独創性というよりはマニュアルの説明に近い感じですね。で、そういうのはやっぱり動画が分かりやすいということは言えるんですけども、なんか高度なものを開発するというのとはちょっと違うような気がするんですけどね。まあ、ですので、その分かりやすいだけのことをですね、あんまり気を取られるのもどうかなという気がするんですが、じゃあその高度な研究って他に何があるのかっていうか、そういうものを目指す、取り組みってどんな形式があるのかって考えてみたんですけれども、例えばですね、社内研究発表会とかですね、まあ、そのいろんな部署がですね、最近のその業務の先進的な取り組み事例を紹介するとかいうのがあってですね、それはまあ社内でなくたっていいですけど、学会発表でもいいですけれども、その創造的な内容があってですね、でそれに対してまあ意見が寄せられるという、その意見を聞いてですね、本人の反省になっていくというようなこともありますね。DR って書いておきましたが、デザインレビューという、なんかそういう社内で設計のレビューを行うときに、いろんな人が意見を言い合ってですね、それでものづくりの質的に高まっていく、まあ、伝承する作業と若干違うんですけれども、 そこで出来上がってくるものっていうのは、っていうか、その場においてはですね、技術が出てくるんですよね。で、それに携わる若者っていうか、若手っていうのは、技術をですね、そこで学んでいくはずなんですけどね。それとか、別な催しでは、〇〇コンテスト、ロボコンとかいうのがあって、これはテレビ番組なんかでよく、見て楽しむ内容ですけども、まあ、やってる人はですね、そのためにもう何ヶ月も真剣にロボット作りに励むわけで、その先輩が作ったのをですね、後輩が学んでですね、そうやって先人のノウハウを学んでいくわけですけれども、そういう学ぶにもですね、やっぱりコンテストがあるから、学べるわけで、まあ、これはなんかその伝承の方法と言っていいのか分かんないんですが、何か切磋琢磨してですね、そのないものを、というか分からないものを明らかにしていくとかですね、まだ未知なものを獲得していくにはですね、やっぱりそういうなんか人間がですね、他の人間グループとか組織とかですね、まあ、競い合うとか切磋琢磨するとか、あるいは学会のようにそのコミュニケーションすることによって、その新しい能力を獲得していくっていう方法があるんじゃないかと思うんですが、なんかそういう今書かれている問題解決提案というのがですね、分かっていることをどう学んでいくかっていう、割とパッシブっていうんですかね、決まりきったことを学ぶ式の、伝承のように見えないことないんですが、もっとなんか分かんないことを学んでいくとかですね、その新規領域、独創的な領域のことを学ぶための方法っていうのが別にあるんじゃないかという気がするんですけどね。で、やはりその辺がですね、ものづくりに関わる高度な研究、開発、設計というところに到達するためのなんか特別な方法であるように思うんですが、そういう視点でですね、この業績をもう一度見直してもらえないでしょうか。まあ、この答案作成はですね、段階的に進んでいきまして、最初、最低限の内容ですね、納得できる最低限のところを構築していったという経緯がありましたね。まあ、この答案でも、まあ、なんとなく点は取れるような気がするんですけれども、でも本当にそうなのかという見直しを経てですね、だんだんその理想的な答案になっていくというプロセスをたどるわけで、そういう意味では一発で完璧を得るということは非常に難しいんです。添削の作業というのはですね、そういう、まあ、繰り返しを経てですね、だんだん高みというかですね、本質にたどり着いていくんですね。はじめは 何言ってるか分かんないというところで作りながらですね、無我夢中でやっていってですね、でこれで自分では OK と思ってですね、けれどもその添削受けたらなんかそうではなかったということを、繰り返しながらですね、だんだん内容的に整っていくんだと思いますので、今はですね、ですから第一段階として最低限のストラクチャーというか、その骨子を完成したところで、ここで見直しを経てですね、まあ、本来この問題の趣旨が目指すものは何だったのかというのをですね、もうちょっと極めてもらえればいいなと思います。ではご検討願います。